斉藤さん2、助けて。玉井さんからの SOS を受け取った斉藤さんは一人で安西の事務所に乗り込んで、そこへ仲間たちも駆けつけて、最後は100人もの斉藤コール、うん、まああれはちょっと演出過剰というかね、
まあすごかったですね。
知らん人までね駆けつけて、うん、斉藤斉藤っていうのはね、
何のこっちゃねんじゃないです
かね、うん、やりすぎっていうことになるとやっぱりそれだけ興ざめするというか。
そうですよね、まあ、特にほんで関西はね、うん、悪役が全部大阪弁なんであれもちょっともう僕ら冷めてしまいますけれどもね。
ということでね、まあ斉藤さんが斉藤さんらしい活躍っていうことを楽しみにはしてたんだけど、ただああいう怖い人に対してね毅然と向かっていくっていうのはある意味無鉄砲で、うん、まあ本来ならね警察に届けるとかね、うん、そういうことをすべきであって、今時ああいうのを描くっていうのは流行らないような気もするし、
あれを見てね、うん、やっぱ子供らにね公正と言えないですからね。もし何かあった時のことを考えると、うん、やっぱり誰か大人に相談してとか、うん、近くに警察がおったら言うてみてとかっていう話にやっぱりなっちゃうので、なかなか共感できない部分っていうのはあるんですけれども ね、
でまあとにかく玉井さんも含めてついに保護者たちはまとまることができて、じゃあ最終回のネタはどういうことになるのかって思ってたら、はい、なんと子供たちの立てこもり、うん、まあ近頃の学園ドラマ何かというと生徒が立てこもるっていうのがね
多いですね、
うん、他にね持ってきようがないのかと、うん、まあ先生とか大人に対してちょっと反発しよう、その現れっていうのが教室への立てこもりっていうのが、うん、まあこれほど多いとねやっぱりちょっとは他のことも考えようっていう気にもなってしまうし、はい、で実際これも子供たちが真似してしまったらちょっと困る、
そういうことになりますからね、
うん、まあ確かにね2分の1成人式で発表する作文の不適切だと思われる部分を書き直すように言われてね、うん、自分の正直な気持ちを伝えたいと反発するのはまあこれ分からなくもないんだけど、うん、ただ見てて思ったのは、はい、あそこに書かれてたのは、うん、ある意味親の悪口であってね、うん、本人の前で素直に口に出すっていうのと、うん、公衆の面前でさらけ出してしまうっていうのとでは全く違う、はい、まああの場面ではそういうことを担任の小杉先生がしっかりと教えなきゃいけないわけで、
まあそうですね、
本当に学園ドラマの先生がね情けないというかね、頼りにならない先生ばっかりが描かれて、まあどうしてもねひょっとしたらそれが今の現実かもっていう風に思ってしまう節もあるわけで、
そうですね、やっぱりねこう実際親がやっぱいろいろ出てくる部分って多いと思うんですよね、うん、で文句と言うていいのかどうかわからないです、いちいちこう首を突っ込んでくるっていうのは実際ある話だと思うんですよ、うん、で僕らは結構先生と仲良くっていうのも変な話ですけれども、うん、子供のためにそれがええのかどうかっていうんじゃなくね、やっぱり人間として子供がお世話になってるわけですから、うん、担任の先生ともコミュニケーションを取り、うん、連絡帳があるんですよね小学校やったらね、うん、でその連絡帳に親からもメッセージ書くことができるので、はい、それに対して先生も何かこう返事をくれはるわけですし、最近はね先生が返事してくれたことに対してうちの嫁さんもまた返事をしておるんで、うん、なんか先生がうちの子供の連絡帳のことを交換日記って呼んでるらしいです、うん、でもそれぐらいやった方が先生に僕らの気持ちも伝わりやすいですしね、
ただそういうことだったらね連絡帳っていうのはどうしてもタイムラグが生じやすい、だからツイッターとかフェイスブックのようなねネットをうまく使うっていうのが今時かもしれないし、例えばスマホなんかを積極的に使ってそうすべきっていう時代かもしれない、うん、でそんな斉藤さん2には今回もあの方からメールが、はい、妙に大きなあのピリピリキャンディーとは一体どんなものだったのかが気になる今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。斉藤さん2第9話、やはり半沢直樹と同様に悪い人たちイコール大阪弁で怒鳴る人という非常にわかりやすい作りになっていたのが大阪人としては気になりました。それにしても嫌なご近所さんというレベルを超えて危ない事務所に平然と一人で乗り込んでしまう、そんな斉藤さんがちょっとすごすぎますね。たった一人で大きな悪に立ち向かっていく女性を描いた映画といえばジュリア・ロバーツ主演のエリン・ブロコビッチを思い出します。今も環境活動家として活躍するエリン・ブロコビッチが環境破壊を続ける企業に訴訟で立ち向かっていく姿を描きます。面白いのは彼女は弁護士でも何でもなく一人の市民であるということです。たまたま法律事務所で働いていたことからその上司の手助けを得ながら大企業に戦いを挑んでいきます。しかもシングルマザーですから子育てもついて回ります。言ってみれば最強の斉藤さんのような存在なのです。 主演のジュリア・ロバーツにとっても、それまでのプリティ・ウーマンなど定着していたラブコメのイメージを払拭させる作品となりました。その結果、ついにアカデミー賞主演女優賞を獲得したのです。ジュリア・ロバーツがその後のキャリアを不動のものとしたのは、このエリン・ブロコビッチがあったからと言えるでしょうね。斎藤さん2もいよいよ最終回です。主演の水木有沙にとっても、鬼嫁日記のようなコメディではなく、今後のキャリアを方向づける大いなる転機となる作品であることを期待しつつ、最後の最後まで斎藤さん2を見届けたいと思います。なるほどね。まあね、水木有沙って言えばね、鬼嫁日記もそうだし、その前のナースのお仕事、はい、もう本当にね、可愛くキャピキャピしたっていう、そういうコメディエンのぶりっていうのが、主演女優として不動の地位を確立したことには間違いないんだけど、やっぱりそれなりの年になって、いろんな役を演じることができるようになった。
まあ確かにそんな感じしますね。
うん。ということで、何はともあれ、斎藤さん2の最終回、最後の最後までしっかりと見届けたいと思いますね。
はい。